こんにちは、ムンゾーです。お聞きいただいておりますのは、ムンゾーンです。ムンゾー一人旅もどき日記2018。何日目か忘れましたが、この間ちょうど尾道に着いたところまでお話ししたと思うんですけれども、尾道に着いてすぐに一個神社に行きました。そしてまた次、そこでは絵馬奉納できなかったので、次の神社に行ったら話したかな？牛虎神社というところに行きました。で、そこで、絵馬が見つからなかったんですね。売ってるところがどこか。社務所っぽいものが見つからなかったので、まあ、そこも諦めて、その日はもうチェックインして、ゲストハウスで一泊しました。というところまでお話ししました。で、その次の日ですね、朝起きてもう寝てようと思ったんですけど、尾道にいられるのが2泊だけだったんで、この日を逃したらもうないと思って、もったいないんで起きて、で、もう一回ちょっと探し直して、てかきちんと調べ直して、牛虎神社も今置いてるはずだと。確かに吊るしてあったんで、どっかで売ってるはずだと思ったんですけど、で、もう一回牛虎神社に行って、で、社務所探して、あ、ここだというところに行ったら、ありました、あったっていうのは、そこにいらっしゃってるお手伝いで働いてらっしゃる、6、70代の、女性の方が親切に探してくれたりとか、わざわざ向こうの、なんて言うんでしょう、神社の方の建物まで行って、一番やっと、なんか、取ってきてくれて、で、途中でやめようかと思ってたんですけど、もうあまり時間かかるようだったら、やめようと思ったんですけど、もう一旦探しかけちゃってるので、まあ、ここは最後までとことん探してくれるそうなので、探してくれちゃいました。ありました、一枚。で、それをありがたくいただきまして、ペン貸してくれたので、もちろん、ムンジーのことを書いて、で、奉納するときには、石段をちょっと上がらないといけないところだったんで、そこのお手伝いの女性の方が、私の横にピタッとくっついてくれて、車椅子はその、社務所のところに預けて、で、徒歩っていうかな、まあ、そんなに歩いてもいないんですけど、いっぱい距離があるわけでもないので、その女性と二人で石段を登って、お参りして、絵馬を吊るして、そこで記念撮影してもらって、シャッターを押してもらったんですけど、で、また階段降りるときがね、降りるときですよね、大変なのは。あれって本当に、忙しい、危ない、私の、ごめんなさい、これ掃除機が終わったって言ってるんですけど、まぁ、ちょっと、もうちょっと頑張ってほしいので、ほっときます。で、降りる手伝いも、横にピタッとくっついてしてくれて、ありがとうございましたということで、ここでまあ、せっかくだから、じゃあ、このロープウェイの乗り場なんだから、ロープウェイにも乗ってみたいなと思ってたんですね。で、一人で乗るのって結構大変なんですけど、まあ、なんとかなるかと思って、で、買おうかなと思ってたところで、これもね、私より年上の、何十代かな ?60、70代だと思います。その女性の方、すごく、ショートカットの素敵な方で。で、その方が、ロープウェイ、乗るのって言って、聞いてきてくれて、私も今から乗るの、じゃあ一緒に行きましょう、と誘っていただきまして、で、その方と一緒に、おしゃべりとかしながら、ロープウェイとか乗って、で、その人もずっと私の手伝いというか、ロープウェイ乗るときって結構こう、数段登ったり降りたりとかしないといけないので、その時もこう、ピタッとくっついて 助けてくれたりとか、展望台まで行くのにちょっと歩かないといけないんですけど、そこも手伝ってくれたり、まあ、展望台ではもちろん階段登って上がりますよね。そこも全部一緒にいてくれました。で、お話ししてみたら、名古屋の方から日帰りでなんかふっと来たくなって一人で尾道来ちゃったのっていう方だったんですね。で、へーって思って、私も一人で来たんですけど、まあ、こういう理由でっていうで話したら、まあ、なかなか面白いわねということで、なんかすごく楽しかったです。その時に、こういろんな、本当に世間話をするとか、ちょっとした、こう、お互いの出身地の話をしたりとか、そういうことだったんですけど、天気もいいし、気持ちいいし、で、展望台行けば、わあ、すごい綺麗ね、と瀬戸内海を見ながら、あれが四国ってむっちゃ近くの島指さして言ってたり、すごいおかしかったです。本当楽しかったです。あの方に声かけてもらって、本当にラッキーでした。で、それでまあ、明るいうちに降りてこようっていうことで、展望台からまたロープウェイに乗って降りてきて、これ二種類あるんですけど、大概乗った人っていうのは、登るときに乗って、だから混んでるんですけど、で、降りるときは、自分で歩いて降りる人がたくさんいらっしゃって、ほとんどですね。で、降りるロープウェイって意外とガラガラなんですね。だから、そのガラガラのロープウェイで、楽しく景色見ながら降りてきました。すっごい綺麗でした。海があって、なんていうのかな、まあ、尾道の風景があって、こう、なんとも言えない、こう、海のある風景ってやっぱりいいですよね。はい、はい、読んでますね。私のブラーバです。これ、後でいきます。ということで、こっちです。どこまでお話ししただろう。あ、で、今年、夏に神戸に行った時もロープウェイに乗ったんですけど、そこもすっごい綺麗で、やっぱり神戸の海が見えるんですね。海の見えるところってすごくいいですよね。しかも二つとも瀬戸内海を見たので、瀬戸内海ってすごく穏やかで天気も良かったので、あ、ここに住みたいって思っちゃうような風景でした。上から見るとね。ただし住みたいけど、まあ多分無理です。本当坂が至るところに気がつくと石段とか坂とかになってしまうので、なんか無理かなと思いました。旅行の1日2日だったら、いろんな人に助けてもらって、これすいません、あれすいませんってやってもらってるんですけど、これ毎日となってくると、まあ、誰もいない時もあるだろうし、大変なんだろうなと、想像がついたので、住むのを諦めました。で、牛虎神社とロープウェイを観光し終わったら、ものすごい満足しちゃって、もう帰ろうと思って帰ってきました。で、帰ってくると、ちょうどそのゲストハウスに一緒に同じ日に泊まっていたミサさんっていう女性の方と、なんていうんでしょう、商店街の中で会って、どうしたんですかって言ったら、買い物とか言ってて、で、その日は、いつものまかない、昨日食べてた従業員の人とかのまかないは、その人たちが作ってみんなで食べるっていう感じだったんですけど、この日、二日目の日は、宿泊客である、ミサさんとその彼氏さんですね。が、特にその彼氏さんが、なんかすごく料理が好きで、カレー作るから、みんなの分も作るから、みんな食べてっておっしゃってたらしくて、で、 はじめはその彼氏さんが作る予定だったんですが、たまたまその人がちょうどなんか研修かなんかのために長期でそこに滞在している方だったので、ちょうどその研修で出かけないといけないという日だったらしくって、結局作れなくなったから作り方を聞いて私が作りますと言って、その彼女さんのミサさんが作ってたんですね。で、私はまあ今日もどうしようかな、何食べようかなとか考えてたんですけど、なんか他にちょっと持ってたんですけど、それを置いて一応先にお風呂入っちゃおうと思って、お風呂長々と入ってなんかいろいろ着替えたりしてたら、あの台所の方からもういい匂い、カレーなんですけど、すっごいいい匂いと楽しそうな声が聞こえてきて、おお始まるとか思って見てたんですけど、そしたらあのミサさんが私の方にこう寄ってきて、あのねカレー作ったから一緒に食べないって誘ってくれまして、私ねまさかと思ったんですけど嬉しくって、ありがとうってすぐに乗っかりました。遠慮も何もないです、本当すぐ乗っかってありがとうって食べに行きました。すっごい美味しかったです。あのカレーとサラダとでご飯炊いて、でお味噌汁作ってくれて、本当に普通のなんていうんだ、家庭で食べるご飯みたいな感じのいろんなものを作ってくれて、みんなの分並んでて、じゃあここ座ってって、ここどうぞって出してくれて、でそこのあのスタッフの人もみんなでこう動いて、なんか飲みますか、よかったらこれ僕がよそっときますって言って、こうバーッとよそってくれたりとか、私何も立ち上がらないで済むように気を使ってくれて、すごいありがたかったです。で、みんなでいただきますって言って食べたんですけど、やっぱりみんなで食べると美味しいですよね。もちろん最初から美味しいんですけど、なんかすごくやっぱりね、それ以外のものがいっぱい入ってきて、美味しいです。で、いろんな話しながらとか、そこの、なんていうかさ、その日初めて来た、泊まりに来た人とかもいて、その人の話を聞いたりとかしながら、ゆっくりとご飯食べ終わった後も、美味しいコーヒー出してくれて、そのコーヒーも、なんか横でね、豆からぐるぐるやってるんですよ。ぐるぐるっていうの？こう、見るから、こう、ぐーってやって、粉にひいて、で、美味しいコーヒー入れてくれて、楽しかったです。で、私その時、袋にいっぱい洗濯物持ってたんですけど、洗濯どうしたらいいか聞こうと思って、コインランドリーみたいなのってありますか？と。で、あ、何百円ですって、ここで払ってくれれば、あそこの洗濯機と乾燥機、どうぞ使ってくださいって、自由に使っていい制度だったんですけど、ちょっとやっぱ段差のあるところを降りて、違う棟に行って洗濯しないといけなかったんですけど、そしたら、スタッフのうちの一人が、あ、なんだったら、洗濯入れてきますよって言ってくれて、ありがたいやと。いっぱいいろんな T シャツとか、タオルとかもいっぱいあったんですけど、それとは別に自分のちょっと下着みたいなものとかあったんですが、それは全部ネットに入っちゃってたんで、あ、じゃあ大丈夫だと思って、若い男の子だったんですけど、お願いしますって言って、全部渡して、じゃあ行ってきますって言って、その子が洗濯機に入れてくれて、で、ご飯食べてる間に洗濯が終わって、乾燥機見てこないといけなかったんですけど、それも言ってくれて、結局最終的に乾いてふわふわになって帰ってくるところも他のその従業員の男の子ですけど、取ってきてくれて、私何もしないでそこにいるだけで洗濯物が綺麗になって帰ってきたんですね。なんかね、ありがたかったです。本当ありがとうございました。で、そこで畳んで、適当にふわふわっと畳んで、で、持って上がったんですけど、 やっぱりどうしても段差があったり、洗濯機までちょっと遠くまで、行くのに、割とこう、登って降りてってしないといけないのを、スタッフの子たちが気遣ってくれたりとか、いっぱいそういう、人の親切とか、人の気遣いですごく快適にいることができました。だから、尾道に行った時は、そのゲストハウス自体は古い建物の古民家かな？古い建物だったし、決して便利がいいものではないんですね。エレベーターがあるわけでもないし、ところどころやっぱり古いですから、不便な部分とかがいっぱいあるんですけど、それをスタッフの子たちが補って私が快適にいられるようにしてくれた。で、スタッフの子たちも、あと一緒に泊まってた宿泊客の人とかもお話もできたし、楽しかったです。すごく楽しかったです。その彼氏さんがすごく気遣ってくれる人で、喋りかけてくれる人だったんで、で、最初は黙ってたんですけど、私も。なんか疲れちゃってて。でも、二人がすごくフレンドリーに話しかけてくれたので、とってもなんか気持ちが楽になったというか。で、またね、美人なんですよね。彼女がね。すごく綺麗で感じのいい子で。で、彼氏さんもすごくこう気遣ってくれるいい感じの二人なんですね。なんで、本当またどこかで会いたい二人です。またどこかで偶然会いたいなと、本当に思いました。何にもね、住所交換とか、ツイッター交換とか、全く何にもしてないんで、写真もなんかぼやけた写真が一つ残ってるだけで、ほとんど何にも知らないんですけど、ちょっとだけお互いの話とかバックグラウンドとかお話ししているので、それはちょっとわかるんですけど、それでもね、なんか、なんて言うんでしょう、普通に次会いましょうって約束したわけでもなくて、たまたまそこで会ってお話ししてっていう感じだったんですけど、すごい楽しかったです。私が一人でずっと金沢からやってきて、一人の楽しいのっていうのは、やっぱり話しかけてくれやすいんですね。二人でいると、やっぱりなかなか話しかけてくれる人とかも、減るし、で、私が話しかける相手も、やっぱり一緒に行ってる人と話してしまうので、なかなか他の人に話しかけることって、なかなかないんですけど、一人でいると、まあ、やおうなしに喋りかけたりとか、質問したりとか、で、向こうも話しかけやすいみたいで、一人でいる人とかは。なので、いっぱい喋ってくれるし、そこがすごく楽しいです。一人で旅行するのって、私は嫌いだったんですね。二人じゃないと寂しいし、すごく綺麗な景色を見たら、わあ、綺麗だねって一緒に、隣にいる人と共感したいという、すごくそういう願望があったので、願望っていうのが、そういうのがすごく好きだったんで、絶対誰か他の友達とか、ムンジとか、一緒に誰か行く人がいないと楽しくないって思ってたんですけど、この年になると、もう一人の方が、全く知らないその他の人とお話ができる機会が増えるんで、なんか、いいじゃないかと思うようにさえなってきました。で、こうやって広島の尾道での二泊が終わって、で、その次の日です。この日はまた移動日です。チェックアウトをして、どっか行ったかな？覚えてないな。ギリギリだったような。まあ、ちょっと時間もかかるので、あ、早めに出たんだ。で、駅に着いて、もう切符は買ってあったので、 そこからまた JR の何線だろう、なんか各駅停車に乗って三原っていう駅まで行って、そこから新幹線です、小玉です。小玉に乗って、で新下関まで行きました。で新下関からなんかちょっと長めに歩くと、これ駅員さんが車椅子を押して案内してくれるので、私はもう乗ってるだけなんですけど、そこからこうずーっと移動して下関の駅、どこだったかな、新下関の駅から、あーちょっとなんか歩いてどっかの駅に、またそのホームに出て、で各駅停車に乗って、ずーっとそこから各駅停車の電車に揺られて関門海峡を通って、北九州の方で、まあ、地上に上がって、そこからゴトンゴトンと博多までそのまんまやってきました。今日はこの辺にしておきます。長かったね。はい、じゃあまたね。それではまたね。